西宮 No.1 local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、西宮徹底解剖2月は精米から始まる酒造りと題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんをお迎えしてお届けしてまいります。大浦先生、今回もぜひぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうお話がね、もう深くて、でもお酒好きの方にはたまらんなというトピックもいっぱいある大浦先生のお話なんですが、でも2月といえばお酒好きの方にとっては蔵開きもありますしね。
そうですね、まあ、もう冬のですね、はい、もうクライマックスで、お酒造りもまさにクライマックスという時期なんで、うん、
なるほど。博識家さんは2月の11日が蔵開き、大関さんが18日、日本盛りさんが25日と、いや本当にいい季節ですね。
そうですね、はい、もうここ数年コロナで悩まされましてですね、はい、うん、蔵開きとかそういったイベントもなかなか開けなかった中で、まあ、今年こそというところも、はい、まあ、了解あると思いますんで、ぜひですね、はい、まあ、町の皆様にもですねご参加いただいてですね、うん、味わって楽しんでいただけたら結構かなと思います。
そうですね。さあ、そして今回ね、タイトルが精米から始まる酒造りということなんですが、この精米だけにこだわって4回お話しいただけるんですか。
そうですね、なかなか精米だけでってね、はい、増井さんもね
思われた、ってびっくりしましたこんなにやっぱり奥深いんだなっていうのを改めて思いましたけれども。
そうですね、結局、はい、まあ、歴史の話にはなるんですけれども、まあ、お酒造りっていうのは、まあ、江戸時代からね、ここでも何度かお話しさせていただいたように、はい、そういう歴史がありまして、でお酒造りをやっているということは精米もやっているわけですよ。で江戸時代から精米には精米なりの、まあ、歴史があるということになりますんで、そのあたりをですね、詳しく見ていくと、まあ、4回ぐらいにはなるというですね。
すごいですよね。本当に根本的なところをおさらいさせていただきたいんですけど、お酒に必要なのはお米と水と酵母ですか。酵母というか、
そうですね、これに関しては2年ぐらい前のですね2月分をですね
教えてもらいましたね
振り返っていただくといいかもしれないんですけれども、はい、今、まさにおっしゃったようにですね、うん、お酒作りの材料っていうのは、まあ、お米とお水というのがあってですね、はい、でまあこれをまあ材料というのか、むしろ作り手というべきところで微生物がいてですね、
微生物についてもねそう教えていただきましたそうそうそう、
で、はい、そのうちの一つがまあ麹、うん、
あ、麹ですね、
なので、はい、なんでしょう、お酒のラベルですね、うん、材料表記見ると、まあ、お米とお水と、まあ、米麹と書いてある場合が結構多くてですね。
なるほど。
でただ、まあ、隠れた材料として、まあ、酵母もあるわけですね。なので、まさに、まあ、一歩詳しく言っていただいたという。
いや、なるほど。もうほんまになんかいっぱい教えていただいてるのに断片的にしか覚えてなくてもうめちゃめちゃ申し訳ないんですが、今日はじゃあもうその本当の一番の根幹ですよね、お米についてということで。
そうです、なのでお酒作りをですね、はい、やりますよという時に、うん、はい、どこからお酒作りかというかというですね、はい、その、まあ、なんかちょっと哲学じみてますけども、
どこからお酒作りという範疇に入るのか。
そうなので、これはですね、まあ、酒屋さんにもよりますが、人によってはそれこそお米作りからお酒作りだという人もいらっしゃるわけですよね。
うん、
ただまあそこからやりますとですね、多分4回で終わらないんで
なるほど、
ね、はい、ならなくなってしまうんで、でじゃあ蔵に入ってからがお酒作りかというと、まあそれはそれでいいんですけれども、
はい、
ちょっとですね、その前段階であるところの、うん、まあ、精米 お米を削っていく、まあ、ここからですね、まあ、お話しすることを今回はまあスタートと。
なるほど、
はい、
これで4回ですよ。きっと深いお話が伺えるんじゃないかと楽しみですが、でもあのお米といっても普段我々が食べてるお米ではないんですよね、材料のお米っていうのは。
そうですね、いわゆるですね、まあ一般的にご飯で食べるお米のことを半米と言ってですね、
あ、ご飯の半に米、
はいはい、
半米、はいはい、
これはこれで、まあ、お酒作りをすることはできることはできるんですよ。
うん、そうなんですか。
もちろんできます、
ええ、
できますが、いいお酒を作れるかというと、うん、まあ、そういうわけでもないと。
ほう、うん、
かなりなので、あのお米一粒一粒を取ってみてもかなり個性があるんで、
はい、
でそれその個性がいろいろあるお米の中でお酒作りに向いてるお米、
はい、
これをですね選んでくると。で選ばれたそのお米というのが、酒造公的米とかですね、酒米と呼ばれる品種のお米になるわけですね。
あ、なるほどね、はいはい、酒米は炊いて食べても美味しくないんですか、あんまり逆に。
あ、食べないんですよ、まあ、
食べないんですよね。そうそう、
農家さんとかだとね、うん、食べたりするかもしれませんが、はい、ただその汎用性がないと、いわゆる一般流通してないお米になるんで、うんうん、
はい、
なのでまずですね高いですよね。
そうなんですね、はい、
なので多分ご飯すごく高級に感じるんじゃないですかね。
なるほど、やっぱりじゃあ酒米というのはお酒作りのためのスペシャルなお米と、はいはい、
そうですね、まさにおっしゃる通りでもスペシャルですね、
はい、スペシャルですか。へえ、普通半米ですか、食べるご飯でも、はいはい、そのコシヒカリとか、うんうん、なんかいろいろ品種ありますよね、秋田小町とかの、はいはいはい、
あります
ね。酒米にも品種っていうのはあるんですか。
ございます。
お
で、よくですね、まあ、有名な酒米品種の一つが山田錦というですね、
はい、
品種になりまして、うん、結構そのお酒の名前に商品名に山田錦ってなってたりするんで、お酒の銘柄 として、まあ、耳に入ってた方もいらっしゃるかなと思うんですけど、あれは実はお米の品種の名前なんですね、
はい、
でこのまあ山田錦以外にも、まあ、有名なところだと、500万石とかですね、
はい、
これはまあ北陸の方で多いような品種ですとか、うん、あと岡山の方だとお町とかですね、まあ、そういう、まあ品種、酒米と呼ばれる品種も結構ありますね。
あ、そうなんです、はい、何種類ぐらいあるんですか。
酒米の品種、まあ、お米の品種だけでですね、大体その国が把握している分で900種類ぐらいあるということで、で酒米の品種だと、まあ、120品種ぐらいあるというふうに、まあ、一応言われている。
随分あるんですね。
そうですね、ただまあその、まあ、酒米品種もそのお米の粒だけを見て、うん、見るとまあ何て言うんですかね、いいお米の粒だなとかいう、そういう選び方もしますし、あと結局農産品なんで育てやすいかどうかっていうところも、
あ、
はいはい、どういうところで 育てる環境なんかに、うん、まあ、合った品種であるかどうかもね、やっぱり関係してくるんで、
はい、
うん、やっぱり複合的な要件、うん、がかなり、出てくるんでですね、だからそういった中でやっぱり今一番良しとされ、一番いいとされるお米が山田錦という形ですね。
博士課さんのお酒作りには、じゃあこの山田錦が使われているというか、ほぼ山田錦だけということですか。
いや、ですね、山田錦はですね、結局先ほども申し上げましたように酒米なんで、
うん、
結構コストかかるんですよね、
はい、
なので増井さんがね、普段お口に、うん、まあ、飲まれるようないいお酒は山田錦、
はい、
がね、使われるかなと。
なるほど、お酒のやっぱりランクによって使う原材料も変わってくると
、ね、はいはいはい、結局その価格に反映されていきますんでね。
そうか、う
ん、だからまあいろんなですね、お米をまあミックスして、
はい、
作って ていく中で、まあ、その調合とかいうか具合で、あのいい、ね、どの味にしていくかっていうのも決まっていくんで、
なるほど、
なので、まあ、本当に、まあ、いわゆるいいお酒と呼ばれるものなんかは、うん、そのアピールとして例えば兵庫県産山田西 100% しようとかね、書かれてると思うんですけど、だから、あの、うん、そういう表記があるものは、あ、全部山田錦だなって思いながら飲んでいただいたらいいと思うんですけど、
確かにそうなんですね味わっていただきたいと思いますが、あの酒米というのは普通のいわゆる、うん、あの食べるお米よりも形も違うんですか？
そうですね、あのお米の形、まあ、形としてはですね、はい、結局同じような形をしてるんですけれども、うん、まあ、特徴としては2つですね、特徴があって、はい、1つはですね、あの粒が大きいんですね、
はあ、うん、
で粒が大きいということと、それから真ん中がですね白く見えるんです、
はい、
それが、まあ、心に白いと書いて心白って呼ぶんですけども、
はい、
まあ、これが出ているっていうのが酒米の特徴なんですよ。
へえ、これはお酒作りにプラスに働く何かの要素なんですか？
そうですね、まず1点目の、まあ、まず粒が大きいっていうのは、うん、まあ、結局その酒米ってこの、まあ、2回目3回目以降で精米の話しますけれども、
はい、
削っちゃうんで、
あそうか最初からちっちゃかったらどんどんなくなってっちゃうんですね。そうそうそう、あ、
ね、そうすると余計にたくさん、ね、お米集めてこないといけないっていうこともありますし、
うん、
あとそれから心拍、この真ん中が白いっていうのはそのでんぷんの組織がこう 粗くなってて、まあ、光がこうお米の中に差し込むとこれが乱反射して、まあ、粗いんでね、
はい、
で我々の目に飛び込んできた時には白く見えるという。
あ、なるほど、
うん、でそこが粗いということで、その外皮が硬くて中がまあちょっと何でしょうね、あの緩いというか、
はい、
いうことなんで、先ほどお話ししたの麹、
うん、
麹菌がまあ一旦入ってしまえば中は結構進みやすいと。
あ、そういうこともあるわけなんですか。
そうなんですよ。なので、まあ、麹作りっていうのはお酒作りの中でも極めて重要な、うん、はい、あの工程になりますんで、そのまあ麹を作りやすいという意味ではですね、うんうん、こういったまあ酒米の特徴っていうのは極めてですねありがたいと。
なるほどね、うん、そういったまあお酒作りっていうのはもう本当に昔から、
うん、
その酒米を使ってっていうのを行われてたんですよね。
そうですね、その酒米というですね用語があったかどうかって言われると、うん、なかなか難しいところではあるんですけれども、
はい、
ただお酒作りをするにあたってですね、あのどこの米を使うといいお酒ができるよねっていうのは経験値でだんだん蓄積されていってるんですね。
は
ー、で今みたいに、うん、あの品種ごとにというよりは産地ごとに分けられてたんですよ、あの江戸時代のお米の市場では、
はい、
なので、兵庫県、まあ、昔だったらこう、北陸の方の加賀の国のお米はどうであるかとかですね、うん、
はい、
姫路の方のお米はどうであるかとか、淡路のお米はどうであるかとか、そういうことで、で、まあ、こういったお米がですね、どこから取れたとしてもですね、一箇所ですね、全国のお米が集まる場所がですね、
はいはい、
あるんですけれども、どこか分かります？
米問屋？
いやいや、まさに
そういう場所じゃないんですね。どこのエリアってことですか？
その米問屋が集まる場所です。
米問屋が集まる場所、うん、はい、どこなんでしょうか？
これは大阪。
あ、大阪なんですか、は
い。でなんで米問屋が集まるかっていうと、
はい、
米が集まるからなんですよね
そうなんですけど、うん、なんでそこに米が集まるのっていうことですよね。
そうなんです、うん、これはですね、あの江戸時代のまあですね、はい、いろんな藩っていうのがありますよね、
はい、
姫路藩とかいろんな藩がありますけど、うん、
ええ、
ああいったところっていうのは国元で税金としてまあお米を取るわけですよね。
あ、年貢米ですよね。ああ、そうです
、はい、で年貢で集まってって取るんですけれども、うん、これをお金に変えたいんです、
はい、
でお金に変えるときに、うん、自分の国の領国内ではお金を持ってる人がいないわけですよ。
そうですねそう、はい、
まあ、いわばそのなかなか大名家、ね、はい、武士が一番トップなわけですから、うん、じゃあどこに売りに行くかっていうのを考えなあかんわけですけれども、
はい、
これを売りに行く先が大阪なんです。
はあ、そうなんですか。全国から集まってきたってことですか。
そうですね、まあ、主に西日本、
はいはい
はい、主に西日本とあと北陸ですね、
は
あ、ここら辺の、まあ、大名の、まあ、お米っていうのが大阪に集まると、う
ん、はい、
でそうすると例えば西宮なんかだと割合大阪近いですよ ね、
ねえ、
なので
買いに行きやすいですね。
そうなんです、要は選べるんです
あ、なるほど。
そう、今の季節は、
はい、
あ、どこどこ藩の領地で採れたお米が酒米に向いてるっていうふうに選べるわけです。
季節とか、
はいはい、
いろんなところがそのポイントになってるわけですか、
はいはい、うん、はあ、結局品種では分かんないんですけれども、うん、地域地域でこの時期はここのお米っていうのは粒がいいよねとか、うん、そういう蓄積があるんですよね。
はあ、なるほどね。で、じゃあいいお米を選ぶという、
そうですね、
そういう作業がしやすかったと。
そうなんです。それがやっぱりこの地域が酒造りの先進地になっていく理由の一つだというふうには言われてますね。
なるほどね。
他の地域っていうのは、
うん、
基本的には自分の、まあ、酒蔵周辺地域のお米をで余ったものでお酒作るんです、
はい、
ところが、まあ、この地域は、まあ、酒造専業業者は大阪行って、うん、この時期はこの地域、この時期はあの地域とかですね、うん、そうやって選べるところがやっぱりいい品質のお米、お酒を作る、そういうですね、要素としてあったというふうに言われてますね。
なるほどね、うん、それが江戸時代
ですか。そうですね。で、これが江戸時代の中期から後期ぐらいまで、まあ、こういう形なんですけれども、
はい、
ところがですね、もっとありがたいことがですね、分かってきて、はい、実は、まあ、この西宮とか、まあ、摂津の国って言われるこの地域ですよね、灘とか、この地域に近いですね、摂津の国とか、あと西隣の播磨の国、
はい、
この地域ので取れるお米っていうのがどうもお酒作りに向いてるぞっていうことが分かるんです。
はあ、
で、その向いてる要素っていうのがおそらくお米粒が大きかったんです、うん、
なるほど。へえ。じゃあ近場だし、
はいはい、
選べるし、
はいはい、
ということで、じゃあもう本当にそのあたりのお米が重宝されたと。
そうですね。で、とりわけその今でもそうですけれども、播磨の地域のですね、はい、まあ、北播磨地域って今呼んでるような、露光山の北側のですね、うん、地域ですけれども、ああいったところにですね、関東のですね、栃木県、今の栃木県のですね、三部と呼ばれるところに鳥居さんっていう大名さんがいらっしゃったんですけど、
はい、
その人の、領地がですね、一部この播磨の北播磨地域にピョンってあったんですね。
へえ。
で、そこで取れるお米がですね、はい、うん、すごくですね、お酒作りに向いてたんです。
ほう、うん、
なので、特に幕末ですね、19世紀中頃ぐらいにはですね、その播磨で取れる酒米の代名詞的な存在として、この鳥居さんの名前をですね、使って鳥居米っていうふうに呼んでたんです
、はい、うん、へえ、そうなんですか。
はい、これがまあ江戸時代の酒米ですね。はい、はい、
で、時代はそこから また現代に近づいてくるわけですけれども、うん、
はいはい、
で、その酒米もいろんなこう変遷があるわけですか、その後。
そうですね、まあ、酒米の変遷というよりも何でしょう、うん、この日本自体がですね、はい、大きく揺れ動くのが明治維新ですよね。
そうですね、はい、はい、
で、今までお米って言ったら結局年貢で、まあ、納められたものが市場に流通してたわけですけれども、ところが明治に入ると、今がそうであるようにですね、税金をですね、年貢で取らなくなるわけです。
はあ、いろんなものでですか。
要はお金で納めましょうという。そう、増井さんがね、この今年のね、
はい、
税金年貢でって言って、お米では納めないんですね。
二度で金になりますもんね。それをお金に変えないといけないって。じゃあもう最初からお金でちょうだいみたいな。
そうです、そうです。
そ
のだから今我々が税金ね、まあ、私もサラリーマンですから、
はい、
引かれていきますけども、お米では払わないわけです
ね。なるほど。
そう、でそうなると農家の人たちも、うん、今までお米で払ってたけどお金で払ってねっていうふうに言われるわけですよね、でそうなるとですね、うん、農家の人がお米を 現金化してから税金を払うということになるんですけど、
はい、
これが結構大きな変化でして、
うん、
要はその今までお米で出してたんですけど お金で支払わないといけなくなるんで、
うん、
あの品質よりも要は量が、ね、いい品種を育てた方がいいよねって考える農家さんも中にはというか結構多くなっちゃうんです。
あ、より高く売れるお金。
そうですそうです。
要はお米をと。
そうですね。
うーん、
なので品質よりも量とか、
はあ
はあ、そういうふうな考え方がその、まあ、いわゆるそういうですね、ことになっていって日本全国的にですね、うん、お米の品質が一旦落ちるというふうに言われてます。
ほう。
で、うん、これはですね、お酒作りをやってる酒造家にとってはかなり死活問題ですよね。
そうですよね、
はいはい
はい、
いいお米手に入らないかもしれないと、
うん、
でただこれがですね、はい、非常にありがたいんですけれどもこの北播磨地域っていうのは、
うん、
そういう時代の流れに歯向かうんですね
、はい、
うちのお米っていうのは、うん、いわゆる日本一のね酒どころで使ってもらってるお米だから、
うん、
ちゃんとしたやつ作ろうっていう、あ、
ちゃんとプライドを持って、
そうなんですよ、
米作りを、
そうなんですよ、
はあ、
その系譜が、うん、実は山田錦につながっていくんですよね。
なるほどね。
なので山田錦って今から80数年前にできた品種なんですけど、
うん、
そのできた場所っていうのはやっぱり北播磨地域なんですよね。
なるほどね、
はいはい、
じゃあこだわっていいお米を作ろうというその思いが結実した山田錦なんですか、
はいはい、そうなんですね、はい、
はこれはいろんな、まあ、お米をこう掛け合わせたりなんだかんだしながら作り上げた品種なんですよね。
そうですね、一応山田錦にもですねお父さんとお母さんがいてですね、
はい、
お母さんが山田ボという品種 でお父さんが単管渡り船という品種のお米なんですけれども、
うん、
まさに山田ボぐらいまでは本当にその北播磨地域の中でですね品種改良されていったようなところがあって、うん、だからなんですね、山田錦も結局兵庫県生まれっていうところはもうちょっと誇ってもらいたいという、
ね、そうですよね本当にねちょっと自慢したいですよね。
そうなんです
よ、ね、
今は もはやもう全国的に山田錦って作付けされてるんですけれども、やっぱりですね、やっぱり生まれ故郷の兵庫県の山田錦っていうのはレベルが違うんですよね。いい山田錦が取れることで有名で、
はい、
なんか冒頭多分お話したように兵庫県産山田錦 100% の兵庫県産山田錦っていうところがかなり味噌なんです。
なるほどこだわりですねそこがね、
極めてこだわってる、
はあ、でもそのこの米はいいぞみたいなのは誰かがこうお墨付きを与えるというか、なんか基準みたいなものが昔からあったんですか。
そうで、まあ、昔からなのかどうかっていうのはあれですけど、うん、まあ、今でもその特別にいい山田錦が取れる地域っていうのは指定がありますね、は
い、ああ、はい、なるほど、うん、でやっぱりその品種をこうチェックして、
はいはい、
これをクリアしていないとダメだみたいな基準があったりもするわけですか、
うん、そうですね、やっぱりそういう、まあ、そのプライドをかけた農業をですねしていただいているおかげでですね、うん、いいお酒ができる、でそれが極めて近い、まあ、北播磨地域にあったっていうところは、まあ、こちらこの辺りの酒造家にとっても極めて幸運なことだっただろうとは思いますね。
そうですよね、灘五号と呼ばれているこのエリアからだと本当に近いですもんね、
はいはい、
北播磨、
はい、
そういうことなんですね。さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますのでどんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、では大浦先生お願いします。
はい、兵庫県生まれの 酒米の王様とも称される、酒米の品種の名前は何でしょうか。
はい、もう何度も出てきましたのでお分かりいただけたと思いますが、はい、来週再来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。さあ2月もう間もなく蔵開きを迎えるということで、やっぱりこれはあの蔵にとってもこの蔵開きということで皆さんに最初にあのね、召し上がっていただくというのはなんかワクワクドキドキ感というのがあるイベントなんですか。
そうですね、やっぱり何でしょう、お酒のシーズンだなという感じはしますんで、うん、やっぱり、まあ、なかなか会社に来ていただくっていう機会も、
はい、
そんなにないとは思いますんで、うん、ぜひですねご参加いただいて、であと、まあ、うちの博物館にもですね、ぜひお立ち寄りいただいてですね、展示なんかもですねご見学いただけるとよりお酒を味わい、そして文化にも親しんでいただける、そんな一日になるのかなと思いますので、ぜひ、
はい、
2月の11日のですね、土曜日は、
はい、
博士課の方にですね、お越しいただければ結構かなと思います。う
ん、あのこの蔵開き限定のお酒みたいなのも登場するんですか？
そうですね、うん、ちょっとそのあたりはですね、はい、あのよくよく会社のホームページをですねご覧いただいてですね、
はい、なるほどね、まあ、有料シーンも今年はあるみたいなことをね、はいはい、聞いてますので、いや楽しみですねこれは。
そうですね、まあ、あの迎える我々としてもやっぱりこの時期はたくさん人に来ていただいてたというそういう記憶がありますので、はい、ぜひ、今回も今年から今年以降ぜひですね、楽しんでご来場いただければいいのかなと思います。
はい、2月11日土曜日祝日が博士課さん、そして18日の土曜日が大関さん、そして25日の土曜日が日本盛りさんと、まああのね、3つの蔵が今回は蔵開きということで、ね、楽しみですね。
そうですね、はい、
西宮徹底解剖最初の、週でございますけれども、精米からなんて言いましたけれども、今日はあの歴史の方でしたね。酒米の歴史を今日は大浦先生に教えていただきました。そして2回目3回目4回目にいよいよ精米ということが登場してくるようでございますので、ぜひぜひこれを聞いていただいたらまたなんかお酒飲みたくなるなっていう今日も歴史もお話しいただけたのではないかと思います。というわけで来週もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2月の西宮徹底解剖、精米から始まる酒造り、1回目の今日は酒米の歴史ということでお話を伺いました。ゲストティーチャーは酒ミュージアム博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。